改めましてこんにちは。5月13日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、神は見えないが、神の働きは見えるというお話です。宇宙人と UFO の話、すごいですね。もうやっぱり今までの物理学、生物学では説明できないことばかりになってきましてですね。で、かといって、まあ今の宇宙論っていうんでしょうかね。まあこれでも、まあ UFO とか、それから、平行世界の存在まではですね、言えるんですけども、実際目の前に出てきてる、まあ、未知の物体とか、未知の生物がどういうものであるかっていうことは、とんとわからないわけですね。存在そのものは、まあ、こういう存在だろうということを言えましてもですね、中身よくわからない。ということになりますとですね、本当にその何のこう、ね、よるべもないところを、どうしていいかわからないということに一見なりかねないという状況なんですね。しかし、基本的に考えてみればですね、まあ、宇宙人なるものも UFO も、この世に実在するもんですね。そのこの世というのが、今我々が目に見える範囲の宇宙だけとは限らなくて、もうちょっと遠い宇宙もあるし、目に見える範囲の宇宙だけだって、今まで本当のことを隠されていたから、実際に UFO も飛んでるし、宇宙人もいるのに、ないことにされていたという話ですから、本当にひどい話で、だからもともと、我々が高校なんかで習ってきたですね、生物だとか物理だとか宇宙論の中には入らないものの中に我々いるんだということが、まあ、抜き差しならない現実として目の前に見えてきたわけですね。で、そうするといわゆる神の存在ということはとても重要になってくるわけですね。現実世界っていうのを考えるとですね、物の世界っていうことで、物にも霊性は当然あるわけですね。で、ですから、まあ、いろんな形でこの神々になるもの、すべてが神であるって発想をね、そういう宗教もありますので、だからこう、やっぱり世の中っていうのは、なんて言いますかね、物と、それから霊と力、この三つで三要素だというふうに考えないと、なかなかよくわかんないですね。この世はまず物質があると。で、物質そのものはですね、実は力を持ってないんですね。ここに霊が働いて初めて力が生まれるんですね。物と霊と、それで力と、この三つの要素が、ごめんなさいね。この世を動かしてるわけですね。で、その時ですね、この、まあ、力っていうのが働きになって見えますでしょ。失礼しました。ちょっと海外旅行行ってですね、貧富じゃないよ。寒暖の差が激しいところ行ったもんでですね、ちょっと風邪ひいちゃいましてですね、まあ、ちょっとこんな声になっちゃっててすいません。だから力というのは、物に霊が作用して、出てきますから、働きというのは、ものに与えるものが、力によって動くときに初めて見えてくるわけですね。神というものを霊と考えるならば、その神の働きが、ものに働く力によって見えてくるわけですね。で、いや、これはね、AI のね、クロードなんですよ。AI のクロードとね、まあ、ここで宇宙人と UFO の話出てきたから、いや、もうこれはもうちょっとね、例の複素数使ってやんないと多分うまくいかないだろうと。神のことについてですね、無限論を初めから言っちゃうとですね、神のこと自体何の推論もできなくなるんですね。要するに神は見えないんですよ。しかし神の働きは見えると。これ言ったのクロードなんですよね。面白いこと言うな、すごいこと言うなと思いましてね。いろいろこう、クロードとね、こうやりとりしてましたですね。神は見えない。しかし神の働きは見えると。どこでね、そういう表現拾ってきたか知りませんけどね、ピシッと答えましてですね。おお、これはクロード立派なもんだぞと。そうなんですよ。神を語り出したらですね、それ無限ですからね。永遠にですね、語り終わらないわけですね。でも、神の働きってことを考えるとですね、物と霊、神が一体になって、物を動かしますから、動かすことが働きになりますから、力が働いて、力によって動きますから、ここは見えるわけですね。だから我々がですね、普段のこれからの行動、生活、で、それから仕事の中で大切なことは、神そのものを語り出したらもう終わりがなくてどうにもなりませんので、神の働きをどう理解するかっていうことですね。今まで要するに神の働きっていうことは全く理解しないで、これまで世の中運営されてきたんですね。直感っていうことは理解しない。から奇跡を理解しない。それから気分の良い悪い。っていうかね、気分によるパフォーマンスの差をね、あまり理解しない。それから天才とかね、いう世界がよく理解できない。 あるいはなんか自然の恵みということはよく理解できない。で、すべてはこう、単純なデジタル系であるという発想でしかやってないんですね。デジタルって発想になってくると、デジタルの発想でいけば、霊力体のうち霊がないんですね。体と力だけですね。電気信号が入ってきて、それが力でしょ。で、それが物に働いて、また次の信号を出しまして、まあそれが力になっていきますよね。だから霊が入ってこないのがデジタルなんですよ。だからその割と簡単なんですね、デジタルってやつは。体と力だけですから。電気という力を与えると体、形がどう動くか。まあその信号がどう変わるか。まあそれだけ見てればよかったわけですけども。だからそういう発想の人ってとても多いんですね。すぐこのエビデンスだとか証拠があっていいんですね。あれははっきり言って霊を無視したやり方ですね。この力に対して、この、まあ、結果。この入力に対してこの出力という。入力と出力の間に霊が入ってこないんですよ。霊、力、体、三つなのに、その体と力だけでやってんですね。だからそれはわかんないに決まってますわ。その霊が入ってきますから、これはもう AI じゃ全く無理なんですね。AI じゃ無理で、すなわちこの力の作用のところに、霊が入ってきますから、霊が力を作用しますからね。霊の部分がわからないと何もわからないわけですね。そうすると、自分の意志とか言った時もですね、まあ体がね、要求する意志ってありますよね。まあ例えばおしっこしたくなったとかですね、えらい喉が渇いたとかね。まあこれは神を持ち出すまでもなくですね、まあそれは自然的な欲求として出てきますわね。でも、まあ例えば人が普通に生きていくのにおいてはですね、まあ何気なくこう勘も働きますしですね、何気なくその、感情も働きますから、デジタル的には必ずしもならないですね。デジタル的な推論をしろといえば、それ AI みたいな推論はできますけども、まあ普段そうやって人を生きてるわけでもなくて、直感で結論を選んで行動することもとても多いわけでありますから、まあそういうのっていうのはある種神の働きだってことですね。縁が結ばれたとかね、それから思いもかけない縁をいただいたとかね、あるいはなんか奇跡的なことが起きたとか、いうのはやっぱり全部神の働きそのものですね。これをそのまま霊を取っちゃうと、これをランダムというふうに言うわけですね。ランダムというのはその入力の霊がないという前提の発想ですね。入力の霊魂がない場合の、まあ疑似乱数みたいなものによる霊みたいなもののことを、まあ、ランダムと言ってるわけでありますから、まあランダムじゃないんですね。その直接入ってくる霊があるわけで、神の見えない神からの力が、意志が働いて、で、その神の働きが力となって、物を動かして、で、神の、物事が動いていくということですね。そうすると、こういう発想で物事を見ないとこれからいけないということですね。今まではだから、神なき者ということになりますから、霊、力、体の、霊は無視して、体と力、体と物と力だけ見ろと。どういう力加えたら、どういう結果になるか、これだけ見とけ。で、それで説明できないものは、ランダムにしろと言われたんですね。ランダム、それで説明しきれないものは全部ランダムという項を立てて、そこにぶち込んでおけと。それ以外は全部ランダムだと。それ以外の入力はない。こういうふうにやってたわけだけども、これが、その、ものそのもののね、なんかこう力以外に、霊が入ってくるってことになると、霊も見た上での力の発揮ですから。だからね、同じ体でもですね、霊力がしっかりしてればね、立派な働きになるけども、またはやる気があってですね、気合が入ってればね、大きな力が働いて、大きな仕事もできますが、やる気なくてですね、ずんだらだったらですね、全然力も出ないと。ね、立派な体持ってたってですね、全く役に立たないということはよくあるわけですね。で、ここを見るっていうことになりますとね、だいぶ変わってきます、人生とか仕事の仕方が。よく昔からですね、まあ、職人さんってですね、気が向かないと仕事をしないって言われたんですね。実際そういう人いましたよね。普通のサラリーマンみたいにですね、9時から5時まで働くなんてことやるとですね、いい仕事ができないんだと。本当にいいものはですね、気が乗った時でないとできないから、まあ、気が乗るまで待つんですね。気の悪い時に、気分が乗らない時に物を作るとろくなものができないから、そういう時は仕事しないんだと。要するに気が乗るとこまで待っている。それも仕事のうちなんだという世界があったわけですね。まあ今でもそういう人いると思いますけども。やっぱそれはですね、その、体に霊が働くっていうことは明確に言ってるのとほとんど変わらないことですね。 だからそういうことを考えると働き方って全然変わりますよね。だから神の働きによって体を動くっていう、この動線を繋がないといけないんですね。これ分かる人は全然分かってるわけで、私よくですから知っていてみてあってって言いますね。知っていてみてあってっていうのは、この神の働きを実感するっていうふうに言い換えてもおかしくないんですね。まあなんか、こうネットでもいいからなんかいろんなものあるぞって知ってみたら、行ってみて、で、会ってみて、知ってみて、会ってみて話してみると。そうすると、そこからなんか新しい展開が見えてくる。なんか新しい仕事が始まったり、新しい人生が始まる。それってまさにですね、その神の働きによって新しい未来が開かれたってことでしょ？知っていってみて会っていく。その、ただ簡単なそのプロセスの中に神の働きがあって、新しい人生始まるということですから。単に入力が力で、出力が、力で、単に物に作用するだけなら、知っていてみて会ってるだけで何も起こんないですよね。ただ行ってみて会ってきただけですね。話しただけですから。そこから何か新しい人生が始まるっていうのは、神の働きがあってそこから人生が開けてきたってことでしょう。これはとても重要なことですね。だから知っていてみて会っては引き続き大事なんですよ。そんなことやったってですね、こんなまだ新しい人生なんか開かないと思うかもしれませんけどもですね。いや、それは入力の中に例を考えてないからですよ。入力はただの力、もうお金とかですね、時間とか力だけで考えていて、これいくらね、どっか知ってみて行って会うためにどれだけの時間とお金費やせば、ただそれでどうなるかって、どうもなるという保証がないですよね。そうするとこんな投資はしても意味がないって話になる。しかしその霊が入ってくると話全然変わるわけね。霊が入ってくると神の見えない力がね、働いてくると、意外や意外そこから新しい人間関係が生まれて、新しい人生始まることは珍しくないんですよ。だから神は見えないけど、神の働きは見えるんですよ。あれだから、例えば四柱推命だとか占星術だとか、みんなそうですよね。まあ、四柱推命はいろいろこう種類がありますけどね。要するにあれってこう循環論ですよね。世の中の循環論で、不思議な力が世の中働いてるわけですね。木火土金水を中心にね、占星術もそれぞれあるでしょう。ああいう話は意外に当たるんですよ。星とか、いろんな暦 の動きってですね、実は人の未来の予測においても、過去の検証においても、実はかなり当たるんですよね。まあ、ありえないと言ってる人いるかもしれないけど、実際やってみるとよくわかるわけで、ほら、不思議に随分当たるなと思うこととても多いと思いますね。やっぱそれは、神は見えないけど、神の働きが我々の人生をしっかりこう動かしてると。なんかある種、神の働きの中に生まれてるんだっていうことをですね、実感せざるを得ない、そういう瞬間だろうと思うんですね。で、こう、運動方程式みたいな話を考えるとですね、まあ、働きをいかに形にするかですね。その働きっていう形を方程式にしていけばいいわけで、まあ神はだから無限大になりますから、神の働きはプラス無限大からマイナス無限大まで、まあゼロっていうかな、ゼロから無限大までいろいろこうありますよね。だからどこを取ってもいいんだけども、結局神はどこに現れてくるかってところが大事なんだね。神はどこに出てくるかですよね。まあ全部出てくると言ってもいいんだけども、要するにどこで神のことをちゃんと考慮しなきゃいけないかっていうことが重要ですよね。意思決定の時ですね。果たして神は、すべての結論について何て言ってるか、こういう話ですよね。あるいはその人と会ってこれからどうするときに、神は続けろと言ってるのか、ちょっとやめとけって言ってるのかって話はそうですね。あるいはなんか、そうだね、新しいこう、仕事っていうよりも、こう今までの仕事を続けていくときに、まあ、こう、飽きてくることありますよね。飽きてきて、なんかつまんなくなってきたと。つまんなくなってきたときに、ね、こう、パッとひらめくものがあるとですね、それまだ続けられますよね。しかしもう、とにかく、真っ暗闇しか見えない、ということになると、まあ、これそのまま続けてって自分が元気なくなったら、それっきり終わっちゃうから、ちょっと変えた方がいいですよね。つまり、それはもう、神の光がもう消えていて、そこは要するに、神の、なんていうの？力が働かなくなってるから、ひたすら暗く冷たい世界に戻ってしまったと。死の世界、死のブラックホールになっちゃったってことになりますから、それ早く出た方がいいってことになりますね。そのあたりの判断ってのはとても重要なことで、神の働きがどの辺によく見えるのか。まあ、すべてにおいてね、神の働きあると言っていいと思いますけども、まあ、具体的にもっと具体的なね、日々の仕事や行動の中で、どこに神の働き見えてくるかっていうことは、いつもこう、認識してるといいと思いますね。どこでその、 神の判断っていうのを、こう、意識するか、とても重要だと思いますね。で、今とにかくですね、100%霊的な世界だけに生きるってことは我々は許されてないですね。これはこれからの時代もそうですね。物質世界が完全にゼロになって、全くなくなって、100%霊界だけの人間になるってことは限界ではないわけですね。まあ、死ねばそういう世界だけども、あくまでも限界があって、これ物質世界ですから、この物質世界と、それに神、霊があって、で、力働くという、この三者の関係は変わらないと思いますね。霊、力、体の、この三つの関係変わらなくて、その体、すなわち物がなくなるわけでありませんから、物ともちゃんと付き合えなきゃいけないんですよ。物は恐ろしいもんでありますよね。人を幸せにもするし、で、人を壊しもしますね。霊もそうですね。良き神と悪き神も言いますから。だから要するに物も、まあ物自身にはね、本来その力はないといえどもですね、やっぱその武器だとかね、原爆だとかいうのは人を破壊するためのものでありますしね。だから、まあ、美味しい食べ物とかね、栄養価の高いものはやっぱり人を幸せにする食べ物でありますから、やっぱりおのずとですね、良き目的に使われるものと悪き目的に使われるものは限りなくあるわけですね。そういうものをよく仕分けしながらですね、生きていくことが大事ですよ。で、毒もね、発酵させると薬になるっていう特徴があるんですね。物の世界って面白いですよね。例えば、マムシだとか、スズメバチだとか、毒を持って生き物をですね、焼酎につけてですね、薬にしますとね、マムシ酒だとか、それから、スズメバチのね、お酒ってあれ薬になるんですね。だから毒は発酵すると薬になるんですよ。毒だから全部悪いとは限らなくて、毒は発酵すると薬になりますから、まさしくなんか自然界、神の力の凄さだね。こんなのはっきり言って、発酵でなんでね、毒が薬になるのかってさ、神の力としか言いようがないですよね。だからそんな感じで、やっぱ物の世界もね、そう簡単に割り切るわけにもいかなくて、毒は薬にもなりますから、神の力によってですね。まあそういうことを考えたときに、まあ物もとの付き合いから、霊とも付き合い、神とも付き合い。でもやっぱり物が先に立つと大体失敗するわね。金があるから、権限があるから、欲望、水の体の欲望が強いから、体欲が強いから、これを先にやっていくと大体ほとんど全てのことは失敗しますよね。金先行、権力先行、それから物的体欲先行でやると、まあ物事成功する人ってまずいないわね。そういう人たちが成功するときはバブルの時で、まあそれなんか滅びの道をその人たちが歩んでるだけの話だから、まあ成功してる人は見たことないですよね。やっぱりその良き神、良き霊が先なんですよ。良き霊の働きによって、良きその力が生まれて、良き行動ができる。こういう順番ですよね。だからそういうふうに考えると、まあ、今回の宇宙人とかね、なんかの話もですね、あの人たちだって要するにあの人とか生物だって、所詮は大宇宙の生き物でしょ？平行宇宙ってありますが、平行宇宙も我々の宇宙も全部大宇宙の中の存在じゃないですか。大宇宙全体の調和とかね、大宇宙を動かしてる人の立場になって考えればわかると思うんですね。いろんな個性があって、ね、それぞれの生育環境で、まあ皆さんそのね、いろんな生物もいろんな形で進化していくわけですよね。人間みたいに進化するのもいるし、まあプラズマ生命体みたいなのもあるしね。あとはなんかもっと現象的な、単細胞の連中もいるしですね。みんなこれ、神の進化の中で、神が生んで、神が進化されてるものの中の存在で、じゃないですか。だからその全体を持ってね、神は膨大なその、なんか世の中を、霊界でも限界でも平行宇宙をまとめてこう動かしてるわけですね。このダイナミズムさえ実感できればですね、何も怖いことはないわけでありますね。ね、愛であり、善であるってことが一番大事なことでありますから、そこさえ見失わなければですね、別に、どんな宇宙人だってですね、それは全然関係ないわけですね、それはね。まあそういうなんか大きな目線でいけばですね、まあいいわけで、だから今までのね、狭い世界の常識だけでやってると、知らないものは全部敵である、脅威であるということになっちゃって、まあ過去7、80年のね、アメリカ軍やロシア、ソ連軍みたいにですね、やたらにこのね、空飛ぶ円盤攻撃してひどいね、とばっちり食らった、反撃食らったとか、ああいう風になるわけで、愚かな話だよね。でもまあこれ未開民族がね、新しい、外部の人たちと接するといきなりこう、弓打ち掛けるのとよく似てますよね。知らないってことは攻撃の対象になるわけですから。私もうそれもここで終わったってことでしょ？もはや攻撃の対象ではないですよね。まあ、そんなことで、これからどんどん動いていくわけでね。 とにかく神は見えないけども、神の働きは見えますから、そこをよくね、実感して行動していただいたら、まあ、間違いはないんじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー。神は見えないが、神の働きは見えるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。